代読をさせていただきます。先ほど指揮者の方に、聖書の、使徒言行録2章の、36節から42節を読んでいただきましたけれども、それも含めて、2章の1節から42節をまず、お読みいたします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは、めいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カッパドキア、ポントス、アジア、フルギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのか、と互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだ、と言ってあざける者もいた。するとペテロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなたの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と人立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は地のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを 聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによってそのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画によりあらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見前にいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とする時まで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。すると、ペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり、私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペテロはこのほかにもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと勧めていた。 ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。五旬、ギリシャ語で50、ペンテコステ。五旬祭はユダヤ教のお祭りの杉越祭から50日目という意味です。その日は小麦の収穫祭とされていました。杉越祭やカリオ祭のように民族の歴史化されたお祭りではありませんでしたが、ユダヤ教のラビたちが立法授与のお祭りと解して広め、多くの巡礼者、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアからの巡礼者がいましたが、それらの多くの巡礼者がエルサレムを訪れることとなりました。五旬祭が行われている中で、主イエスの十字架の死と三日目の復活に出会った弟子たちは集まって祈っていたところ、聖霊が注がれました。そして彼らはさまざまな言語で語り出しました。エルサレムを訪れていたユダヤ以外に住むユダヤ人たちはその言葉を聞いて驚きました。それぞれの故郷の言葉だったからです。人々は新しい酒にでも酔っているのだと思いましたが、ペテロはイエス・キリストのことを語ったのでした。ペンテコステの事柄から次の三つのことを学びたいと思います。1、現状の受け入れ。私たちは礼拝をするために集まる、あるいは祈り会においてもただ集まるのでなく、挨拶をし集まる目的を分かち合い、目的を達成することに努めていくようにしています。今も昔も同じと思います。命じられたことはエルサレムにとどまって約束のものを待ちなさい、使徒言行録1章3節から5節でした。そして使徒言行録は集まって祈っていたと記します。イエス・キリストは福音を述べ伝え、多くの奇跡を行うなど素晴らしい歩みをしてきましたし、多くの人々が来たるべきメシアだと期待をしましたが、ユダヤ人の指導者たちと敵対し、ローマ帝国によって十字架刑に処せられてしまいました。そしてそのような中で主は復活され、信じる者たちと共に過ごして昇天されたのでした。120名ほどの人々が集まっていたと記されています。それらの人々と何が起こっているのか、どんなことに出会っているのか、イエス・キリストの事柄について分かち合う機会があったと言えるでしょう。祈りつつ、信仰を分かち合いつつ、約束の聖霊を待つのでした。 2、神様の成したもうことへの感謝。また、彼らは集まっていたのではなく、祈りつつ前進していました。イスカリオテの枝についての報告がなされ、その空位となっていた使徒の席にマティアを加えました。ユダの事柄について痛みを分かち合うことをしたのでしょう。しかし、とどまらないで、前に進む決意があったのではないでしょうか。ここには復活の主に出会い、共に神への信仰と感謝に満ちた交わりがあったと言えるでしょう。3、信仰に立つ勇気。聖霊はそのような中に降臨しました。大祭司の庭で三度もイエスを知らないと否んだペテロが他の人たちと共に立ち上がりました。ペテロは聖霊が注がれるというヨエル書3章1節から5節に記されている予言がなったということ、予言されているメシアはナザレのイエスであると、神はイエスを通して行われた奇跡と印によって証明されましたが、あなた方は十字架につけて殺してしまったこと、しかし神はイエスを死の苦しみから解放され復活させられたことなど、この大きな神の計画を大胆に語ったのでした。使徒言行録第2章1節から41節。ただ単なる使命感や責任感で立ち上がったのではありません。また、成り行きに任せでもなかったでしょう。人たちには、救いの確信と神の恵みに対する感謝と喜びが根底にありました。聖霊は主イエスによって表された救いの道が、ユダヤ人のみならず、人種を超え、言葉を超え、多くの人々に示すために、人たちにまず注がれ、それらの言語で語らせたのでした。その感謝と喜びは多くの人々を引き寄せました。聖霊の働きは、人たちの言葉を聞いた人々の心を打ち、主の恵みのもとへと導かれていったのです。そしてペテロは人々に、悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束は、あなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。と勧められ、3000人の人々が加えられたと記されています。私たち、筑紫野南教会の祈りは聞かれ、導かれています。私たちの主なる神への感謝と喜びは、どのようなものでしょうか。皆様の証は、いろいろな人たちに届いているでしょうか。これは信仰によってチャンスを得ているのではないでしょうか。私たちは共に信仰を持って、感謝と喜びを持って仕えてまいりましょう。以上です。